皆さんこんにちは、宮脇渉です。今日はですね、以前ツイッターで僕が書いてたんですけども、宮脇渉をプロデュースしませんかっていう謎のツイートがあったと思うんですけども、あの概要についてちょっとお話しできたらなと思います。ですね、これまあなんかざっくり字面だけで言うと、なんか言い出したぞこいつって思ってると思うんですけども、どういうことかと言いますと、まあ現在のアーティストさんだったり、まあ音楽を届ける手段としては、まあこちら側で、こちら側ってどちら側やねんなんですけども、自分たちで楽曲を作って、で歌詞書いて、でレコーディングして、それが流通に乗ったりストリーミングだったり、ダウンロードだったりっていう形で、ファンの方に届くと、そこに資金、お金が発生して、まあ、購入いただいたりすると、そのような形になってるんですけども、このやり方ってなんかこれはこれでね、すごいずっと永遠に続く一つのスタンスだとしたならば、もう一つ違ったやり方ないかなっていうところをずっと考えてました。ここもう 5,6 年ぐらいですかね。でずっとなんか違う形で、どうせまあソロですから歌うならば、本当に出来上がった時に同じ感動したいなっていうのがあって、一つまあ違う話をしますと、あの2年前ぐらいにですね、僕愛媛県出身なんですけども、愛媛県でガイナ松山っていうフェスを作ったんですけども、まあこれも最初はね、本当に地元愛媛でフェスやりたいね、やりたいね、やりたいねっていう、もうぼやいてぼやいて言霊のようにこれが広まっていって、いろんな方々と出会って実現したっていうことがあるんですけども、まあこちらもね、本当にさまざまなアーティストさんご協力いただいて、で企業様にもご協力いただいて、でようやく地元で錦旗を上げれたという錦を飾れたという話なんですけども、この時に自分が一つ分析してたのが、僕は結構人のライブを見に行かない人で、まあ今も本当にちょっとまああまり見に行かないんですね。自分の好きなガイタレがスマソニーに来てもちょっと別に行こうと思わない感じの層なんですけども、でもその実行委員会とかいろいろあると思うんです、フェスって。その中身には興味があるっていうのがすごいあって、どのように、資金調達して、どのように集客して、どのように安全面の考慮して、どのようにキャスティングして、それがどのように、影響を与えてるか、みたいなところにはすごい興味があったんですね。で、この愛媛県のフェスは、僕らもね、1201に復活して出てよっていう話はすごいオファーいただいたんですけども、ちょっと折り合いつかずに出れなかったんですけども、実際フェスが終わった後に僕はちょっと半泣きになってたんですけども、このなんかプロジェクトに参加している過程、ストーリーにすごい価値があったんだなって思いました。普段ね、見せられてる側なんですけども、内部に入って一緒に作り始めるとすごくやっぱ楽しくて、で勉強になること多くて、ですごい嫌なこともいっぱいありましたね。あったんですけども、それを全部乗り越えていった先に、実際にそのようなイベントが行われて喜んでいただけた人がいるのがすごい感動したんですけども、この感動みたいな、なんで俺感動してんだと思った時に、あ、これ参加する方に今価値があるんじゃないかみたいなことを思ったんですね。それでそこからじゃあ自分がもしソロをやるならば、同じことをしてしまってもありなのかなというところに行き着きます。まあ、つまりどういうことかと言いますと、自分がまあ6年ぐらい歌ってないんですかね、歌ってないけども、こうなんかやりたい欲求が出てきたと。でもやるならちょっと面白い形で一緒に感動できる人が欲しいと。でもソロプロジェクトだと、でバンドではないので、だったらもうプロジェクトチームを作って、そのメンバーを全部バンドメンバーにしちゃえばいいじゃんぐらいの気持ちになったんですね。 わかりますかね。ちょっとすみません、説明が超下手なんですけども、歌ってほしい、歌ってほしいっていう人たちにいっぱい入ってほしいというか、でできればその人数がいくら何人いてもいいんですけども、その中で楽曲作れる人がいたり、まあ、動画の編集できる人がいたり、デザインができる人がいたり、イラスト描ける人がいたり、プロモーションできる人がいたりみたいな人たちをいっぱい集めて、そのプロジェクトチームを作っちゃうみたいな。で自分が楽曲選びからみんなでこう始めていったり、メロディーを考えるときにみんなで考えたり、要は自分がバンドやってた時のやり方をもうみんなでやるってことですね。まあ自分がバンドやってた時はですね、もう楽曲をメンバーからバンバンバンバンもらうわけです。でそれに対して自分がもう一発撮りで歌入れていったりして、どんどんどんどん歌を入れて返すんですね。そうすると、あ、これいいじゃん、この部分いいじゃんみたいなとこからこの曲をアレンジしようってなっていって、じゃあこれだったらこんな歌詞かな、こんなジャケットになるよねって、こんなアーシャになるよねとか、こんなタイトルになるよねとか、でこんなツアーができるよねとかっていうところまでこうみんなでやるんですね。でこの感じを、自分のプロジェクトチームでやるとどうなるんだろうっていうところにすごく興味があります。ワクワクしてます。つまりですね、みんなで作ろうワクワクプロジェクトですね。こういうことになりますけども、この中にはね、いろんな意味が本当は込められてて、アーティストとファンのこの、音源リリースの時のなんか温度差みたいなのが若干やっぱりあると思うんですよ。これはすごいなんかアーティスト側の言い訳になるかもしれないんですけども、もうすんごい悩んで作り上げた、まあよくアーティストさんも言ってますけども、これが渾身の一撃ですっていう、もう本当3日寝ないんで、ちょっともう、精神的にも参りながら作ってリリースされて CD ショップに並んでるのを見て感動すると。その時にやっぱりタワーレコードにあるとするならば、タワーレコードの視聴機で一発で聞いてねえなって思って、やっぱこう一瞬で5秒ぐらいで判断されて却下されると。でファンからすると、まあバンドのファンだとしたら、ちょっと方向性違うくねっつって一瞬で判断されると、でいいなって言ってくれる人もいると。でなんかこの違和感みたいなものを消すにはどうしたらいいんだろうって考えた時に、やっぱりラーメン屋の親父の話になるんですけども、ラーメン屋っていうのはなんかこう親父がめちゃくちゃ味にこだわって、早い時間から店に入って煮込みまくって、出汁を取って、で調整して、で珠玉の一杯を作るんですけども、これをね見てるとね、これを見てる人と見てない人の一杯の味ってちょっと違うよねって話なんですけども、要は経過と過程に、ドラマがあってストーリーがあって、それに価値があると。でそれを体験してる人としてない人は全く、出会った最後に出会った作品ですかね、作品出会った時に感受性が変わってくるっていうところをちょっとフォーカスしてるんですけども、すいません説明が超下手です。まあそのような感じで、まあラーメン、親父のラーメン屋一杯でもそうですけども、自分の音源一つにもちょっと感動できる人たちがたくさん欲しいなっていうのを考えております。なんだろうね、結構壮大なプロジェクトで、ただソロをやるだけみたいな感じでは思っておりません。その先に僕は結構大きなビジョンを考えてまして、そのゴール地点に行くための一つの第一歩のプロジェクトが自分のソロであるというところなんですけども、それはまたね、プロジェクトメンバーがもし集まってくれるのであれば、その人たちに直接僕がお話して、気持ちを伝えたいと思っておりますので、もしなんかそのプロジェクトに興味がある人がいたら、僕のツイッターのダイレクトメールの方にぜひご連絡ください。でどういう立ち位置で、どんな感じで、私どのようにできますよみたいなのがあれば、それも添えて送っていただければいいんですけども、なんせこう、なんだろう、新しい、発信の仕方っていうものをずっと考えてて、このような形で、音源をリリースしているアーティストって今いないんではないかっていうところで、 試してみたい、興味があるっていうのところに僕は一番ワクワクしておりますので、ぜひご興味があったらご連絡お待ちしております。ちょっと伝わったかな、ちょっと難しいな。まあとりあえずですね、ちょっとまたその辺の話は追ってもう一回まとめてちゃんとすると思いますけども、とりあえず今無造作に携帯取ってですね、気持ちを伝えておきたいっていうので喋らせていただきました。それでは皆さん、本日も素敵な一日をお過ごしください。三宅あたるでした。